こんにちは。 Today Island ではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日は学び方を学ぶというトピックについて話していきます。今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いています。
ゆうすけです。ベイエリアのテックカンパニーでソフトウェアエンジニアをしています。
はい、ということですね、今回はですね、学び方についてお話ししたいなというふうに思っておりまして。
見たですね。
はい。なんでこの話を持ってきたかと言いますと、最近というか、そのスタートアップだからっていうのもあるんですけど、未知のことを結構やらなきゃいけない、未知のことをいろいろ調べて、アプローチしなきゃいけないってことが、よくあって、技術的な調査もそうですし、プロダクト的な調査とかもそうなんですけど、その概要を学ぶみたいなとか、そのコンセプトを学ぶとか、それでいろいろドキュメント書いたりとかして、それで、チームの人を説得したりとか、こういうふうに使っていくみたいなことを、やるわけなんですけど、で、その中で、学び方のコツみたいのってあって、で、それを、ずいぶんこれ前に読んだ記事なんですよね。ずいぶん前に読んで、で、改めて、またこれつい最近たまたま見かけて、これって結構、役に立ったなってことで今日紹介したいなというふうに思ってますと。どういうものかっていうと、ファインマンテクニックっていうんですよね。で、ファインマンテクニックって、ファインマン教授っていう人がいて、この人は物理学の先生で、カリフォルニア工科大学の教授だったのかな。すごい有名な人ですよ。ご冗談でしょう、ファインマンさんっていう本とか、エッセイ集かな、あれ、書いてたりとかして、この人すごい教えるのがうまかったらしいです。例えば授業の配信、最初に本当に一番シンプルな事象から説明していって、どんどんその大次元のレベルの高い話をしていくみたいな。で、彼がすごい、教えるのがうまいってことで、その人がどうやって学んで教えていたかっていうことについてまとめたのがファインマンテクニックなんですよね。で、これ自体はすげえシンプルなんですよ。本当4つ。で、1つは学ぶ。その次が教える。そしてギャップを知る。で、最後に単純化する。単純化するっていうか、簡潔にするっていうのが最後のステップなんですけど、ちょっとこのステップをざっくり説明したいなと。だからこれ多分、割と有名な話なんですけど、うまくいかないことも多いなと思っていて、それでそういうのも少し、話しながら進めたいなと思うんですけど、まず最初のステップ1、学ぶところなんですけど、要はですね、このことを知りたいみたいなテーマを設定するんですよね。で、それは別に何でもいいんですけど、何にしようかな。SDGs とか。ごめんなさい、今すげえパッと思いついたら言っちゃったから、SDGs について何も知らないんですけど、これが知ってることについてどんどん書き出していくんですよね。SDGs ってなんだ ?SDGs との略ってなんだ、ちなみに、サステイナブル、なんでしょう、デベロップメント、私わからない。もうわからないんですよね。この時点で、いい例じゃなかった。はい、で、それがじゃあどこで言われたのか、どこから始まったのかとか、いろんな情報あるじゃないですか。それらを少しロジカルに整理していくっていうのが大事で、いろんなその、情報を紐づけていく。で、ここでのポイントっていうのは、その自分が本当に理解していることと知識の限界みたいなものを、見える化するってところですね。言葉として SDGs 知ってますけど、それが一体何なのか理解してない。で、多分ここで今自分の中で視覚化できたんですよ。 SDGs ってよく聞いてるけど何も分かってないや僕みたいな、で、だからもうちょっと知ってるようなトピック、これだったらもっといろんなその整理の手法があって、一つはそのゼテルカステンっていうやり方とか有名ですけど、要はカードにどんどんどんどんこう書いてって、で、そのカードをどんどんその、アイディアのタグ付けみたいな感じで整理していくと。で、多分今だと例えばノーションとかでもできると思いますし、あと、有名な そういうのをやるのに特化したノート、ですね、ノートというかツールがあるんですけど、
スクリーベナーとかですか？
何でしたっけね、ですね、日本のやつとアメリカのやつがあって、日本のやつは思い出した、スクラップボックスだ、
はい、
スクラップボックスみたいな、そのデータの紐付けできるようなやつがあるんですよね。でもう一つ有名なツール、うん、ちょっと思い出したらショーノート貼っておきます。
はい、
まあ、でまあ整理するっていうのが第一ステップで、第二ステップは教えるですね。でこの情報をもとに、まあ、どれか一人二人捕まえて説明するんですよ、
うん、
SDGs とはこれこれこういうことで、でそれで大事なのは、あの難しい言葉を使わないってことが大事で、専門用語を使わない。だから、うん、あの何でしょうね、サステナブルとか、
サステナブルで、
そうだからサステナブルってじゃあ何ですかみたいな話で、
うん、
サステナブルとはあの持続可能性とかそういう意味じゃないですか。
持続なんですよ、もうそれ。
あ、まあそういう役なんですけど、まあその、まあ、どこまで平たく言うか分かんないですけど、とにかくまあ、まあ、例えばそれで相手から、持続可能って何なんですかって言われたときに、パッと答えられたら、それは、まあもちろん知ってるってこと、理解してるってことなんですけど、答えられなかったら、持続可能って聞かれて、あーって思ったら、それはすごい大事な気づきなんですよね。
うん、
こうやって説明しているうちに分かんないこととかって結構出てくるんですよ。あのそれ多分ゆうすけさんも経験したことあると思うんですけど、結構こうなんか自分が割と詳しいと思ってることですら人に説明してると、あれここ詳細どうなんだっけみたいな。
そうですね、
ですか、うん
うん、コーヒーを美味しく入れる方法でオキシダイゼーションがなぜ悪かって説明できないですもん。例えば
それは全く説明できないですね。
二人ともコーヒー大好きですけどね。
はい、うん、そうそう、あ、それいいな、そのコーヒーっていうテーマは良かったでしょうね。まあちょっとSDGs で走らせてください、
はい、これちなみに一人と二人に教えるってありますけど、
うん、
その一人と二人を捕まえるの難しくないですか？
あ、その通りですね。あ、そうだからすごくいい質問なんですけど、その場合は誰かに教えてる体で自分でノートに書き出すのでも OK なんですよ、
うん、
要は誰かにこう説明するみたいなことがすごい大事みたいな。
なるほど、
うん、
これ
あ、はいはい、
個人的に思ったのが話すっていうのも大事なんじゃないかなと思って、あの教えるときに、
はいはいはい、
ま、これ人のスタイルやりますけど、僕が書き始めたら多分分かんないことがあったらそれを調べに行っちゃうと思うんですよね、
うん、
この人に教えるっていうののいいところは、話していて分からないってことがこう明確になるけど先に進まなきゃいけないっていう、こう全体感をなぞることができる回数が増えるから、それはすごいいいなって思いましたね。
あ、そうですね、確かに相手がいる作業ですもんね。相手がいるからそこでちょっと止まって、いやちょっと調べますってならないですもんね。
そうそうそう、
あ、なるほど、確かにその通りですね。
なのでボイスレコーダーとか使ったりしてやるのもいいかなと思いましたね、
うん、
あとこれあの前の1個前のエピソードで話した、カリアコールドスタートガイドアルゴリズムみたいなやつ、はい、あれともちょっと似てて、何かっていうと、うん、僕この学ぶのステップはそのボズが書いてた、カリアコールドスタートアルゴリズムを使って情報を手に入れるのは人と話してやったんですよ。で、
うん、
教えるってとこを実は無意識のうちにやってて、それはマネージャーとかに最近どうって聞かれた時に覚えたことをバーって喋るようにしてたんですよね、
うんうんうん、
なのでそこで教えるが図らずともできていたなと。
なるほど、
うん、
でそれを通じて分かってないことも気づけたみたいな。
ただ問題はあんま聞いてこないんですよね、分かんなくても向こうが、
うん、
で質問してもらうとか、分からないことを探すっていう視点で教える行為をするっていう、このステップ2の目的はすごいあのいいと思いますね、
うん、
質問のための説明みたいな。
確かにこのステップ、あ、そうそう、だからこのステップがやっぱ一番重要っていうふうにはなってますね、
うん、
この全ての、あと一番難しい、要は自分は知らないっていうことをある種受け入れなきゃいけないので、まあそういう意味でも結構精神的なハードルがあるとっていうのがステップ2です。教える、で次がステップ3ですね。でギャップを知る、まあステップ2で教えました、そしてその中で分からなかったことっていうのを書き出す、でこれをまあもちろん書き出すんですけど、重要なのは 優先順位をつけることらしいんですよ。つまり、この知識がないってことがどれだけこのトピックを学ぶにおいて重要なポイントなのかっていうのを知るってことですね。だからなぜそれを調べないといけないのかって、例えば SDGs の略語を知らないって多分もう SDGs 何も分かってないじゃんってレベルだから、これ多分最優先事項で調べなきゃいけないですよね。
うん、
ほんで、まあ、それを調べるとか、まあ、いつ何が、まあ、どんな質問が来るかももちろんやるんですけど、それぞれ優先順位につけてその空いているピースを埋めていくっていうのが、まあ、この作業、ここのステップ3ですね。
うん、
で最後ステップ4が単純化するってことですね。でここはいわゆるその知識っていうのを、まあ、いろいろ調べてきたものをより体系化して理解に変えるっていうステップで、まあ、いろいろ調べてきた中で全てがちゃんと関係しているかで、まあ、ステップ2で教えるっていう作業があったと思うんですけど、自分なりにそれを説明してみる、何度もそのフローを読み直して説明してみる。で、そこの説明が十分じゃないときは例えば比喩を使ったりとか、まあ、言い換えたりして簡潔に説明できるようになることで自分のその言葉として説明できるようになるというのが、まあ、この全部のステップです。で、おー、
うん、
って思ったんですけど、これすげえ難しいなと思ったのが、結構忘れちゃうんですよね。
はい。
だから、ステップ4まで行くじゃないですか。
うん。
例えば、まあ、前にその暗号学を勉強しましたみたいな話したじゃないですか。
うん、
で、まあ、このステップみたいのを通じて、まあ、ステップ単純化して、そうすると、まあ、多分単純化のやり方がまずかったのかもしれないんですけど、なんかこうこれはこういう意味があってみたいな、こういう風に使われるみたいな説明はできるんですけど、なんかそれってつまりなんだっけみたいな複雑なところがなんか自分もよく分かんなくなっちゃうみたいな。だからなんかなんでしょうね、何だろう、単純化
単純化、なんか話聞いてて、学ぶ、教える、ギャップを知る、単純化するの4ステップですけど、
うん、
学ぶ、教える、ギャップを知るのこの3ステップを繰り返して最後終わりに単純化するぐらいの気持ちでいいのかなって聞いてて思ったんですよね。なんでかっていうと、この単純化すること、今井さんが言ったみたいに単純化することで失われる情報もあるし、ギャップを知ったステップ3でギャップを知ったらそれを調べて学んで、学んだことをベースにまた教えてっていうのを繰り返すことで、こうなんですか、情報の深掘りが出てできると思うんですよね。だからこの 1,2,3 を繰り返すのがいいのかなと思って聞いてたんですけど、どうでしょうね。
なるほど。そうかもしれないですね。ステップ4は、まあ、最終的な理解を深めるための作業として、まあ必須ではないのかもしれないですね。わかんない、なんかあんまり、あ、うまくできるケースとそうじゃないケースがあるなと思っていて、
うんうん、
何かを体系的に学ぶときには、体系的というか、なんだろうな、何が違うんだろう、わかんないな。なんか技術的な検証とかだとうまくいきやすいんですけど、なんか学問的なやつだとなんかこううまくしっくりこなかったのはなんでなんだろうなと思って、やっぱやり方が違ってまずいのかな、
うん、
そんな風に思いましたっていう。
なるほど。
うん、けどもともとこれ自体はそのファインマンさん物理学の先生だから、そういう学問的なものにもちろん彼は使っていたはずなので、なんかこうやっぱ自分のやり方があんまり良くないんだろうなと思ったんですけど、もし知ってる人がいたら教えてもらいたいなと思いました、
うん、そうですね。どうその物理学のフィールドに使えるかっていうのは気になりますね。
うん、で他なんかそんな感じで今日はこのファインマン先生のファインマンテクニックについて、あ、ちなみにこれ、うん、ブログ、このブログはブログの記事から、まあ、紹介なんですけど、
はい、
なんだろう、この人は何なんだろう、セバスチャン・ドゥボイスっていう人なんですけど、一応なんかどっかの会社の CTO 兼ファウンダーみたいな人なんですよね。けど、うん、でいろんな情報を発信していて、まあ、メールマガジンみたいにやってて、まあ、その中で見つけたやつなんで、うん、
なるほど。
あ、ツールの名前思い出した、オブシディアンだ。
それはどういうツールなんですか。
あ、オブシディアンっていうツールはあのさっき言ってた通りで、その単語と単語をどんどん紐付けていくんですよね、ノートの中で。でこのノートと テイキングしていく中で、ドキュメントのリンクをどんどんつなげていくことによって、まあ、そのドキュメントをこう、なんていうんですかね、一つをルートみたいなのを読むことで、どんどん他のその枝葉のところとか、別のルートとかにつながっていって、こう、知識を体系化できるみたいなノートだと、はい、いう理解です。自分もそんなちゃんと使ってないんでわかんないです。オブシディアン。なぜ今それを気づいたかというと、この人がちょうどオブシディアンの記事を書いてたからっていう。
なるほど。
はい。まあ、なんか結構有名らしいです。
はい、ファインマンの学び方かって、
うん、
なんかちょうど僕が最近聞いたポッドキャストでそんな話をしていて、
うんうん、
っていうタイトルのポッドキャストを聞いたんですけど、まあそんなにその話をしてなかったんですけど、あのヒューマンマンラボのポッドキャストで、ゲストがティム・フェリス、4 Hours Work Week の、意識高い系ですね。
はい。
で、そのタイトルが How to Learn Better and Create Your Best Future っていうタイトル。
すごい面白そう。うん。
うん、これ面白かったですよ。全然 How to Learn Better の話はしないんですけど、
しないんですか？
しないんです。ティム・フェリスが、ティム・フェリスがどうやってエフェクティブに彼の本を書いて、
うん、
どうやってその、なんだろう、Future、like、これ、次の世代、彼はその、5年とか10年先のものを取り入れて、それをこう誰よりも早く買って実験して世に出していくみたいなことをしているので、
うん、
例えばメディテーションとかもね、10年ぐらい前にはあんまり話されてなかったですけど、その頃から彼はしてたりとか、今だと、いろんな薬物のマイクロドーシングみたいなのとか、
うん、
LSD とか MDMA とかの、
うん、
効能について調べるファンデーション作ってるとか、なんかそんなことやってるので、そのどうやってそのカッティングエッジのもっと先を見に行くかっていう話はしてますね。
面白そう。
うん、うん、1個はこれ面白いと思ったのが、全然ラーニングテクニックじゃないんですけど、彼がまさにその4 hour work week とか4 hour body かとかを書いてた時、一番ライターとしてその時間を割いてた時は、
うん、
夜の11時ぐらいから書き始めて、夜中の4時、朝の4時ですねぐらいまでが彼のフォーカスタイムだったそうです。
めちゃくちゃな時間ですね、どっちかっつうと。
はい。で、やっぱりその彼の周りの友達とかも、その外の世界が何もディストラクションしない時、
うん、
一番書けるから、その超早朝に書くか超夜中に書くっていう著者は周りに多かったよみたいな。ただ彼女とか、自分のパートナーができたりして、その人に生活合わせるようになると、そういう書き方もできなくなるけどねって言ってたりとか、
うんうん
うん、あとその科学のセンターを見るみたいな人、アウトライヤーを探すとか、あと
アウトライヤーって何ですか？
アウトライヤーって何だろう、通常以上の成果を上げてる何かみたいな、例えば何でしょうね、野球だったら大谷翔平みたいなのもアウトライヤーですよね。なんかサイエンスの世界でも何でもいいんですけど、ちょっと変わったものをしてるとか、常人離れしてる何かの人と話して、その人たちから、今その人たちが今注目しているもの、
うん、
例えばじゃあ大谷翔平だったら何だろう、ダルビッシュでいいや、ダルビッシュが今一番こうハマっている変化球の投げ方みたいなのを聞くみたいな感じですね。で、その中で、まあ、ダルビッシュとか、翔平大谷とかに話を聞いてって、で、そういう中でこう2つとか3つとかのエクセプションを見つけていき、でそこからインベスティゲーションの糸口かを探るみたいなことをやってるって話をしてましたね。
なるほどね。まあ、その分野ですげえ人のすげえ気になってるところの話を聞いてみようみたいな。
そうそうそう、
うんうん、
でなんかそういうの聞いた後に、まあいろいろ話してるんですけど、この人この見つけたすげえやり方がすげえ簡単になってみんなにアベイラブルになったらどんな感じだろうみたいな、 What might this look like if it were easy って言ってるんですけど、
うん、
でそれによってそのシンプリフィケーションを行う、
うん
うん、みたいな話もしてましたね。
ああ、だからそこで単純化みたいな話が出てくるんですかね、ステップ4。
そうですね。だから似ているといえば似ている。
確かに。
うん。
まあ、いや、そっちの話、もっと聞きたかったですね。
ヒューマンラボのポッドキャストを聞けばあるんで。はい。
見つけたら聞いてみたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。本日は、学び方を学ぶというトピックについて話しました。よかったら感想を Today I Learned FM でつぶやいてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。